本日放送を担当させていただきます関西学院大学山中ゼミ所属の高橋翔です。今日僕がインタビューしたのは震災当時医療派遣に携わった藤井浩二さんです。それではお聞きください。
本日放送を担当します関西学院大学総合政策学部山中ゼミ3年生の高橋翔です。よろしくお願いします。今日の放送では阪神淡路大震災から学ぶ災害医療についてをテーマに考えていきたいと思います。僕がインタビューしたのは震災当時から京都にお住まいで京都日赤病院で外科部長を務めていらっしゃる藤井浩二さんです。藤井さんは当時同病院の外科で医師を担当する傍ら同病院に設けられていた救護班第一班班長も務めていらっしゃいました。藤井さんは1995年1月17日午前の診察中に救助の要請を受けたそうです。藤井さん含む救護班は状況の深刻さはわからなかったものの救護用具と簡易食料を積み込み正午過ぎに神戸に向かいました。
当時神戸がどんな状況か全然分からへんかって、はい、今のようなそのインターネットもないので、まあ、なんか大きな地震があったらしいなっていうぐらいで京都にいても分からへんかって、はい、それでまさか永田区がそんなひどいことも全然知らへんかった、はい、とにかくもう神戸に行こうということで、まあ、行く準備をして、はい、
しかし渋滞や名神高速道路の崩壊が原因で神戸に到着したのは真夜中になってからでした。あたりは暗く視界は悪いものの重油のいぶされたような匂いに藤井さんはただごとではないと感じたといいます。さらに震災現場の活動本部となる日赤病院の兵庫県支部も混乱の極みにありました。現場は停電しその現場にいる医師たちもまた被災者の立場であり医師という救護するべき立場と被災者であるという立場の合間で自分の意思を押し殺して救護する姿は見ていてとても辛かったと藤井さんは言います。藤井さんたちは被災地で救護の指令が来るまで救急車で明け方になるまで待機し続けました。藤井さんは救急車に備え付けている防災無線から流れてくる救急要請を求める情報を聞いて今すぐにでも出動したいという思いと葛藤していたそうです。その時の悔しさは今でも覚えているそうで当時の車内での状況をお聞きしました。
無線ではどこどこにどういうふうな死傷者がいるとか負傷者がいるとか飛び交ってんねんけれども僕たち待ってるその救急隊がいいんねんけれども指令が回ってこないっていうすごくなんか悔しかったっていうのは
藤井さんたちに与えられる指令は指定された場所に避難している負傷者の人たちの手当てでした。しかし藤井さんは避難場所までたどり着くことも困難だったといいます。当初は重症者は本部に連れて帰るという目的でしたが本部の病院もすぐに負傷者の人々であふれ機能的な活動が行えたかどうかは甚だ疑問だったと藤井さんは言います。そのような状況の中で現場に到着して被災者の人々からありがとうと言われたことには救助の重要性を少なからず実感したと言います。
ただ日赤のマークがつけていってたんで、はい、救護所に入るとその日赤のマーク検証かなつけてるのを見て避難してる人たちがちょっとまあ、喜んだっていうのか、
はい、
見捨てられてないんだっていう気持ちなのかな、なんかありがとうっていうことを言ってもらったのはやっぱ記憶にあるね、まあ、だからいるだけでも励ましになるんだなとは思ったな。
当時の日本は地震発生を想定した災害医療が全く整備されていない という状況でした。先生は病院の救護班といっても災害現場に派遣され医療支援に当たるなんて想像もしていなかったと言います。想定しなかった結果は多くの命を失う結果につながりました。搬送先となる医療施設は現場の多くの医療施設が建物被害を受けたほか、建物被害を免れた医療機関もライフラインの寸断や医療機器破損などにより医療機能は大きく低下しました。阪神・淡路大震災は災害医療の問題点を浮き彫りにしました。カルテの不備、行政との連携、トイレの整備、配給食問題、医薬品問題、災害が発生した場合どのように対処すべきであるのか、問題を突きつけられました。